サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフの方を始めます。ケアライフハーモニー堺の上野です。はい、どうぞよろしくお願いします。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。ちょっと2021年になって、はい、すごいビッグゲストが来ていた、は
い、
最初いやちょっとこれ誘えないんですよね、なんかね、
誘えない、
うん、なんかね、
でちょっと昔
からもであそうなんですけど、やっぱりね、あの広報課に連絡せなあかんのかなとかいろいろ気遣って、
ね、
ビッグすぎてね、
そう、うん、ちょっと快諾いただいて、あのなんか、
はい、快諾です、
ゲストをお越しいただきましたシャローム株式会社の園長さんでいらっしゃいます綿木康和さんにお越しいただいております。はい、どうも今日はよろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。あのちょっとシャロームのことをね、あの知らない方もいらっしゃると思うんで、まあほとんどの方知ってると思うんですけど、
いやいやいや、
どんな会社で私はどういう存在なんかっていうのはちょっと簡単にご説明いただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、はい、あのシャローム株式会社代表取締役の綿木康和と申します。あのシャロームはちょうど2000年の介護保険制度が始まった、年から創立今で21周年ですかね、21期目を迎えてるんですけども、ま、あの私の父親があのケアマネージャーで、私の母親がまあヘルパー2級でカウンセラーという形 で私の姉が看護師 で私自身がちょうどその介護福祉士でってい こう家族で介護の事業がスタートしました。であのスタートしたのもあの自宅をデイサービスとして開放して、訪問介護と父親がケアマネージャーだったんで、この3つの授業で20年前にスタートしました。はい、私はもうその創業の時から、まあ、父親が何か介護の事業を始めるから家族会議かなんかがあって、家族同様の介護をしようよっていう、なんか熱く集まった集団で始まったわけではないです。わけではないです。
あ、わけではない。
あ、わけではないと。
はい、わけではないです。はい、父親が勝手に、はい、まあ、事業をこう始めるぞ。もう57から脱サラして。
あ、もう強引に。
普通であればもう母親ともうね、年金をもう何年かしてもらってゆっくり過ごそうかと思うはずの年代なのに。
突然、は
い、はい。はい。突然、あの、はい、介護の事業を始めると言い出して。で、僕も姉も、もう社会人から一旦学生に戻って、はいはい、そこでそれぞれ、はい、はい、また資格を取って、うん、で、たまたまそれぞれそういう道を歩もうとしてたんですね。
介護には行こうとしてたんですよね。
はい、そうなんですよ。はい、で、こう、たまたま卒業した時に、これはほんまお恥ずかしい話ですけど、どこの就職が決まらなかったんですよ。介護福祉士持ってたんですよ、一応。持ってたんですよ。
はいはい
はい。はい、で、で、こう、もう父親から、まあ、お前も就職も決まれへんし、もうデイサービスの管理者ね、お前の資格要件の人員基準で名前入れてると、とりあえず。もう以前からもう。
はいはい。以前から入れてると
以前からもうお前の名前を借りて一応申請をしてると、はい、まあ、はいはいはい、コンプラ上これ合うとかもわかんないですけどもお願いしてると
はいはいはい
はい、はい、ほんで結局就職も決まらないし、はい、親も入れてるからもうそのままもううちで働けみたいな感じになったんですよね。
はいはいはい、
はい、でそこからスタートしたんですよ本当に。
へー、
うん、でまあ父親がまあちょうど、はい、1年半前に一旦、はい、まあ、代表から会長っていう立場になって、でちょうどそのまま私が、はい、まあ、継続して受け継いでバトンも託されて、はい、今に至るというもう20年がだいぶ端折りましたけど、
はい、いきなり20年通じたじ
ゃない。いきなり20年も。
いや、ね、そこからあの、ね、お母さんが本も書きのね、それがドラマ化しのとかね、
あ、そうね、
いろいろあって、あの嵐の相葉君がね、
そうなんですよね、
プレイするぐらいの、ね、ドラマだったりとか、いろいろ20年あった、そこからいろいろ広がったわけですよね、展開が、ね。
まあそうですね、だからその嵐の相葉君のドラマのエピソードもいろいろありましたね、
はいはいはいはい、
原作の本とこのドラ 様っていうのはちょっとやっぱり着色が違うんですよ、はい、やっぱりこう、はい、僕はあのリストラされてないんですけど、ドラマではリストラされてるんですよ
そうやったんや、
はい、はいはいはい、
で時間もね、ややこしい、うち4人家族なんですけど、
はいはいはい、
あので相葉君はあのドラマではできちゃった結婚してるんですよ、はいはい、で僕できちゃった結婚じゃないんですよ
でいろいろ園長イコール相葉君ではないんですよね。
ではそう、要はそういうことなんですよ、
設定
も、ね、そうなんですよ、はいはいはい、だからそういう現実ないことをこうドラマのこうトピックスにそういうふうに着色されてるんで、はい、ちょっとやっぱりそう見られるとあんまりっていう、こう父親の思いが強かったので、はい、でもう一人兄弟が設定、はい、なんか5人家族になってるんですよ、なんか設定が
そうそうそう、だから園長は出てこないですよね、毎回ね。
そう、僕はなんか名古屋から電話で安数からって、はい、なんかそう一言だけ
セリフ、そうそうそうそう、
なんか一言だけセリフで入り込んでるんですよ。
あね、あったあった、
はい、そうなんですよ、だから相葉君は、はい、あの安数さんの役でしょってよく言われるんですよ、実は違うっていう、こう、
そうそうそうそう、うん、その辺は勘違いされる方ね結構多い。
いや、こんなん知ってる人だからもうレア中のレアさんは知らないですよ逆にそんな細かい設定なんて知ってたら怖いですよ
思いますよね。いやでも嵐ですからね、なんだかんだ。
いや今考えたらもうあの、うん、そんなトピックス気にせず僕が相葉君の役だって言って、いや設定してくれた方がよっぽどあの
そうで俺相葉君やったんでみたいな、
そうそうそう
そうまあそういうね、ドラマ化されとかあって、まあ今引き継がれたというところで、
何でしょうね、こう引き継がざるを得ないみたいな感じもありますけどね、こうなんかもう、はい、たまたまこう本当に立ち上げから一緒にずっとこう父親の背中見てきたっていうのはやっぱりすごくこう、はいはいはい、自分にとっては大きな影響力といいますか、うん、それこそ何か別の仕事をして途中から呼び寄せられて、もう後継者があのいないからお前やれっていう形ではなかったんで、もうなんか一緒にもうスタートしてずっと一緒に一個一個のところにこう関わってたので、はいはい、なんかもうそのまま自然とついていくんかなみたいな感じの流れ、いや感じですかね。
で、
うん、
なんか僕らのちょっと外から見た印象っていうのはやっぱりあの、はい、セラピストさんとかすごい個性的な人がまあ職員とかも含めて、はい、なんかすごい癖あったり個性あったりでなんかね、その辺のすごい面白い集団が突拍子もないことを先駆けてやるっていうイメージがあって、
ああ
そこをまとめていきはるのが大変やなとか思いながら、はい、あでもやっぱお仕事デーにしても先駆けてやってはるし、グループウェアにしても朝礼にしてもね、こう
そうですね、
うん、こうテレワークが流行る前からグループウェアやって、そのウェブ朝礼もやってはったし、はい、その辺は、うん、とんがってる会社やなっていうとこは
いや確かにね、介護業界はこう情報技術の IT がやっぱりちょっと他の産業よりちょっとやっぱ遅れてると思うんです、正直。
はい。
で、ちょうどその2004年の時にそのグループエアのサイボーズっていうのを導入して、
え、だいぶ前ですよ。
だいぶ前です、ね、
そうなんですよ。2004年からなんで。でしかもその時のやり取りのメールっていうのを振り返って戻れるんですね。当時こう誰にどういうこう内容のことを情報共有してたとか、うん、
はいはいはい、
だから結構その当時にタイムスリップできるんですよ。なんかそのやり取りをこう再現できるんで、
はい、
だからやっぱりこう情報共有することで意思疎通をこうお互いを承認し合う場っていうのがもちろん日常のコミュニケーションプラスアルファそういったグループエアな両方行われてるんですけど、でもやっぱりこうグループエアを使うことで直接会わなくてもそこの中でお互いが意思疎通できる場があるので、そういった意味でのスピードっていうのはすごくまあ速くなったですし、お互いの確認の漏れも、まあ、言うた言わないって結構あるじゃないですか、コミュニケーションの。でまたその伝わり方が人によって伝わらない取り方が違う、メール等もそういうこともあるんですけど、うん、でもやっぱりそういったものを取り入れることでの意思疎通の、まあ、確認とか、まあ、やっぱり速度っていう点ではね、すごくやっぱりそういった活用っていうのは大きかったかなと思いますね。
うん、16年前ぐらいですもんね。
ねえ、
そう
ね、
今でこそ やっとね、そういうグループウェア導入しようかぐらいの、うん、流れになってくるんですけど、だから実際はやっぱり僕らはやっぱりこうビビってるけど、そんなに大変でもないですけど、メリットの方が大きいみたいな感じですよね。
そうですね、やっぱり朝の朝礼のね、今お話もありましたけど、うん、やっぱりね、朝礼 これってこう、はい、まあそれぞれどこの会社もやってるやってないあるかもわかんないですけど、貴重なやっぱ忙しいね、本当みんな慌ただしい時間の中でまあ集まって、まあ会社の理念とか、まあそういうねビジョンとかミッションとか、何のためにこの自分たちの仕事を、誰のためにまたそういうことをこう自分たちはこの仕事の中でこう貢献していくんだっていう思いが。やっぱり朝の朝礼でこうみんなでそういったものを確認し合いながら、またそこを高め合いながらできるすごい大事な時間だと思ってるんで、まあそういった点ではこうやっぱり事業所が何箇所か増えた時に、やっぱり直接こうまあもちろんコミュニケーションというのは一番ベターなんですけど、でもそれを整えるというか、やっぱり共有するっていう意味でのグループウェアの導入っていうのはすごいやっぱり意義が大きかったかなと思いますね。はい、
やっぱ施設でもね、もうご施設とかね、う
ん、あ、はい、
施設とかをそんなね、朝礼で回ってられへんし、はい、こういうつもりでこういう流れやかこういうことするって伝えるだけでもね、全然受け取り方も違ってくるやろし、
いやー、やっぱり朝礼の時間は、うん、大事ですね、本当。
あ、そうですね、うん、まあ、久保さんも非常勤に入ってきてからその辺感じることありました？
うん、すごいなと思いました、うん、初め朝礼見た時で、はい、まあ、自分のいてる場所と違う場所でもみんな同じ朝が始まってて、頑張るぞって思ってるんやなっていうふうに思いました、うん、それといろんなところにあるから、はい、事業所があるから、はい、うん、みんな集まって会議するとかも、うん、まあ、その時から、
はい、
うん、時間短縮っていうか移動を短縮するっていう意味で、
う
ん、あの有効に使ってるなっていうふうに思います。
16年前からすごいですよね。やっぱりどんどん導入した方がええですよね、介護業界もね、
う
ん、
いや、もう間違いないです。これからはね、本当にさらに必要かなと思いますね。もうそういう、もう時代がもうそういう時代に突入しているんでね、なおさらだと、うん、よー、
コロナ禍になって、まあ、ちょっといろんなこともね、路線変更とかもあったけど、シャロムさん的にはコロナ関係と前と後とかどんな感じだったんですかね。
いやー、
ね、僕らも ね、大変、ほんま大変だったんですけど、
いや、もう今ね、まずやはりこの高齢者の感染予防にね、うん、こう本当にこう、まあ、今も聞きすぎですけど、相当こう神経をね、現場のそれぞれの方々全てですけど、やはり本当にこう施設だけじゃなくて、もうあらゆるところにもう日常のようにもこうね、感染のこう陽性の話も出てきてる中なので、やっぱり一人一人のこう本当の日頃のこうプライベートの行動のこう意識とかも本当にある意味、まあ、関わってくることかなと思ってるんで、その中でのこう、はい、こうストレス解放する場で飲みに行ったりとか、旅行行ったりとか、何かスポーツ楽しんだりとか、こうそういうものもこう閉ざされていく中なので、本当にこう、まあ、今それぞれみんな自分との戦いの中の、まあ、渦中だなっていうのはね、本当に思いますね、ある意味。
まあ、そんな中よく職員の人ね、頑張ってくれてますよね。
そうですね、あとご家族さんの立場がね、やっぱりこうちょっと、あの面会がこう閉ざされてるのと、あとやっぱり自分たちのこう両親がやっぱりこう状況が悪化した時に、どうしてもその亡くなった時にこう会えないような言葉になるようなこともね、まあ、もちろんその、はいはい、そういった状況になれば、あの面会の時間っていうのは取り入れてるんですけど、やっぱりそういったこう少なからずそういった状況になった時に会えない時のこうまた辛さっていうこともね、そういう話も聞くんで、まあ、病院等もね、やっぱそこもやっぱ徹底してるとこもあるね、ありますし、だからそういったこう本当にね、
はい、
辛い話もやっぱりどうしてもね、耳には入ってきますよね。
ウェブの面接とかはされてるんですよね、今。あ、面会か、ごめんなさい。
面会、ウェブ面会。してます。あ、はい、あとアクリル板で、はい、時間区切って、
はいはい、
そういう形での面談もまだしてはいますけどね。はい、
あ、なるほど。
はい、はい、
こう本当答えのない世界でね、ずっと。職員さんも大変やなとか思いながら。
いやー、ちょっとワクチンがね、兆しようやくこうまた高齢者と医療従事者ね、関係が先にっていう形で ね、まあ少し出口が若干見えつつは、まあ出口というほどではないでしょうけど、まあ、全く何もないよりはね、ちょっとこうそういった流れも。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、 堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。